広報津南、新潟県津南町、2017年11月20日号、ナンバー677、1ページ、表紙、表紙の写真、いろんな人の思いが詰まった温かいお弁当、一つ一つ丁寧に作る一瞬の様子を捉えた一枚です。写真の説明、白い三角巾とマスクをつけ、緑色のエプロン姿の女性3人がずらりと並んだお弁当に箸を使っておかずを詰めています。お弁当の中は白いご飯に梅干し、彩りの良い野菜や魚のおかずが入り、とても美味しそうです。左下に白抜き文字で真心と書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、いざ全国へ。11月2日木曜日、第27回新潟県中学校駅伝競争大会、長岡市国営越後丘陵公園特設コース、1区3キロ、計6区間、男子42チーム参加、総合タイム1時間2分13秒、2位との差19秒。津南中学校男子9年ぶり5回目の優勝。写真、写真の説明、津南中学校男子駅伝チーム6人が頭に鉢巻きをつけ、ランニングと短パン姿で肩を組み合っています。みんなやったぞという表情をしています。写真終わり。3ページ、目次、広報津南、ナンバー677、11月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、特集、ジオ、河岸段丘花火、2017。6ページ、元祖スキー王国復活だ。13ページ、津南街角スケッチ、老人給食サービス、緑樹褒章を受賞。14ページ、油断大敵、灯油漏れにご注意を。レギュラーズ。8ページ、見て知って得をする瓦版。10ページ、個人住民税は給与天引きで。12ページ、津南街角スケッチ。15ページ、町立病院運営審議会だより、地域おこし協力隊だより。16ページ、はい、保健師です。17ページ、健康づくりアラカルト。18ページ、広報ライブラリーペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、国保だより。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、病院祭時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が3枚あります。写真の説明。1、三角巾、マスク、割烹着姿の女性がフライパンで揚げ物をしています。2、まな板の上で野菜を切っています。3、たくさんのお弁当が整然と並んでいます。写真終わり。町では、津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から5ページ、特集、街角スケッチ特別編、ジオ、GEO、河岸段丘花火2017。打ち上がる一瞬、少しだけ時が止まったかのように、観客は夜空を見上げた。平成29年10月28日午後7時、長野県栄村切明をスタートした花火は、途中、秋山郷に15箇所ある打ち上げポイントを、中津川を下るように30秒で駆け抜ける。その後、米原エリア、大野木坂エリア、貝坂エリア、正面エリア、割野エリア、押付エリアと、 順に打ち上げられ、最後はマウンテンパーク津南の尺玉と一斉に打ち上げ、この間わずか60秒、あっという間に終了するこの花火大会は、まさに見逃せない。打ち上げに参加する方もドキドキだ。火をつけるタイミングも決まっている。花火には一つ一つにオーナーの思いがこもっており、やり直しが効かない一発勝負。前日からの雨も午後から上がり、辺りを覆っていた霧も打ち上げ時間間際になって取れた。ドキドキなのはカメラマンも一緒だ。一年に一回しかないこのイベント。撮り直しが効かず、長年の勘を頼りにシャッターを切る。終わった後に、おのおのが画像を確認して、これまた一喜一憂。打ち上げオーナー、打ち上げ参加者、カメラマン、それぞれがそれぞれにこの大地を楽しむ。ここでしかできない花火。儚い一分間の花火。今年も無事に打ち上げられました。また来年のお楽しみ。写真が4枚あります。それぞれの場所で暗い夜空に火花を散らしながら打ち上げられた花火が写っています。1、撮影場所、米原エリア。2、撮影提供、山本義明様。撮影場所、マウンテンパークロッジ前。3、撮影提供、内山義行様。撮影場所、ほうのき坂エリア。4、撮影提供、つまり新聞社様。撮影場所、川の展望台。写真終わり。6から7ページ、元祖スキー王国復活だ。12月16日、ニューグリンピア津南スキー場オープン予定。スキーシーズン到来。スキーにはこんな効能があるのをご存知ですか？1、山の上は視界良好、天地効果が期待できます。天地効果とは、日常の生活と異なった環境で自然の刺激を五感に受けることで、脳内物質の分泌や呼吸器系統、消化器官などの働きが整えられます。また、ホルモンバランスや自律神経の中枢に作用し、ストレス解消や病気療養にもプラスとなると言われています。その点、津南高原は視界良好、白銀の世界で高い山々を眺めながらのスキーは格別ですね。2、楽しみながら下半身を鍛えられます。冬の津南は雪かきがいい運動になりますね。スコップなどを使って上半身は鍛えられます。しかし、最も加齢により衰えやすい足の筋肉は意識しないと鍛えられません。その点でもスキーは有効な健康法です。楽しみながら運動できる。ぜひ冬場の運動不足解消にスキーはいかがですか？3、体を左右対称に使う数少ないスポーツです。スポーツは体を非対称的に使うものがほとんどです。この点、左右対称に使うスポーツはスキーや水泳があります。どちらかに偏ることなく、まんべんなく体を鍛えましょう。スキー場を利用しよう、元祖スキー王国復活キャンペーン。耳寄り情報その1、町民、町在勤者、家族含むは、リフト1日券がなんと500円。大人も子供も何度でも。リフト券購入の際、町民の方は、リフト券売所にて、運転免許証、保険証、学生証などの住所がわかるものを提示してください。また、在勤者の方は在勤証明書、様式は任意をご持参ください。家族の方と同伴する場合は、在勤者が証明する世帯一覧表、様式は任意をご用意ください。なお、新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同学とします。スキー場を利用しよう、 元祖スキー王国復活キャンペーン耳寄り情報その2、スキーやウェアなどのレンタル用品も割引料金で利用できるよ。で、スキーセット1日3500円が3000円、レンタルコーナーにて免許証、保険証、学生証などを提示いただきます。なお、新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同額とします。なんといっても地元にあるゲレンデなので、天気がいい日を選んでいけるね。スキー授業の前に練習したり、津南に遊びに来た友達と一緒に、冬のレジャーにスキーやスノーボードはいかが？リフト券やレンタル料金の割引で手軽に行けるね。耳寄り情報その3、ニューグリーンピア津南では、毎日スカイランタンをあげてるよ。電話で予約すれば泊まらなくてもスカイランタン打ち上げ体験ができるよ。写真の説明。暗い夜空の下、明かりを灯した大きなスカイランタンを2人であげようとしています。空にはすでにあげられたランタンが多数輝いています。雪まつりの施設有料駐車場運営者を募集します。第42回となる津南雪まつりは、来年3月9日、10日を予定しています。スカイランタン開始後、年々入場者が増加しており、前回から会場へのお車で直接の乗り入れを制限していますが、降雪機のため駐車場の確保が困難となっております。興味のある方は、後日の説明会へご参加ください。日時場所、1月5日金曜日午後6時、津南町役場3階大会議室。お問い合わせ、地域振興課商工観光班、電話 765-3115。 なお、昨年3月よりニューグリンピア津南のスキー場は、町が指定管理者制度により株式会社津南高原開発を指定管理者として管理運営をお願いしています。町では住民の健康づくりとスポーツ推進の場を提供するため、健康増進とスポーツの発展振興を進めていきます。ニューグリンピア津南、郵便番号 949-8313、新潟県中魚沼郡津南町秋成12300、電話 025-765-4611、 http://www.green-pia.com-tunan-、 イラストの説明。ニューグリンピア津南公式マスコットキャラ、津南グリグリがスキーをしたり、スカイランタンの打ち上げをしています。イラスト終わり。
8から9ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。お知らせが9項目あります。1、リバーサイド津南。施設管理者募集。平成30年4月からのリバーサイド津南施設管理者を募集しています。施設の場所、津南町押し付け JR 津南駅舎内。必要資格、危険物取扱者資格、防火管理者資格。業務内容、1、1階駅舎、待合所、トイレの清掃等管理業務。2、浴場施設、2階休憩所の清掃等管理業務。3、地下駐輪場、トイレ、物置の清掃等管理業務。4、機械施設、温泉、 電気通信、水道、警備防災、消雪設備等の維持管理業務。丸五、校内、町営駐車場、駐輪場を含むの清掃等管理業務。丸六、雨季業務に係る一般業務。業務委託料。平成28年度の収支決算による委託料470万円を基準とする。お申し込み方法。平成29年12月28日木曜日までに市販の履歴書に記入し、持参もしくは郵送でお申し込みください。面接日を後日連絡します。お申し込み先、お問い合わせ、郵便番号 949-8292、 地域振興課商工観光班、電話 765-3115。 2. 住宅用消火器及び火災警報器の購入費を補助しています。津南町では防火安全対策を進めるため、住宅用消火器及び住宅用火災警報器の購入費を補助しています。消火器には使用期限がありますので、消火器本体のラベルをご確認ください。また、火災警報器も電池交換や機種にもよりますが、警報器本体の交換が必要な機種もあります。この機会に改めてご家庭の火災予防対策を再点検してください。補助対象者、津南町に住所のある方、事業所、集落で購入、更新したものは対象となりません。補助対象経費、丸一、住宅用消火器の購入費、または消火剤の詰め替えにかかる経費。丸二、住宅用火災警報器本体の購入費。補助率等、消火器と火災警報器、いずれも補助対象経費の2分の1とし、それぞれ5000円を上限とします。ただし、消火器は1世帯につき1機のみ補助対象とします。申請方法。丸1、消火器、消火剤の詰め替え、または火災警報器を購入して代金を支払い、領収書を受け取ってください。丸2、交付申請書兼実績報告書、役場、総務課窓口、もしくは町ホームページに掲載。2、必要事項をご記入の上、領収書の原本とともに、役場総務課総務班2階までご提出ください。その他、住宅用火災警報器は、基本的には、寝室と寝室がある階の階段上部、1階の階段は除く、に設置することが必要です。また、住宅の階数等によっては、その他の箇所、階段にも必要になる場合があります。台所は設置義務はありませんが、安心安全のため設置に努めましょう。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 3. 成人教育講座タイカービングに参加してみませんか。タイカービングとは、野菜や果物に彫刻するタイの伝統文化で、その昔、宮中の 侍女たちが王様に料理を楽しんでいただくために飾りつけたのが始まりと伝えられています。内容、フルーツカービング。リンゴを使い、立体的に彫刻をしていきます。日時、12月9日土曜日。午後1時30分から4時30分。会場、津南町公民館文化センター2階研修室。参加申し込み方法、津南町公民館文化センター、電話 765-3134 までお願いします。参加費1500円、材料費ナイフ代含む。対象者、町内在住の20歳以上の方。定員20名。講師、桑原ジンダーワンさん。お問い合わせ、津南町公民館。電話 765-3134。 4. 建設リサイクル知っていますか？こんなところにもリサイクル。建設産業では、建設リサイクル法に基づき、再生資材として利用できる特定の建設廃棄物、コンクリート塊、アスファルト塊、木材などの分別解体とリサイクルを積極的に推進しています。公共工事に限らず、一般家屋の解体工事の際、有料業者の選定や解体業者に適正な分別解体、リサイクルを促すなど、皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 5. 青色事業所得者の方向けの青色決算説明会を開催します。税務署では、所得税の青色申告決算書の作成方法などについて、次の通り説明会を開催いたします。事前の申し込みは必要ありませんので、対象となる方はぜひご参加ください。日時、平成29年、12月6日水曜日。営業所得、午前10時から11時30分。農業所得、午後1時30分から3時。会場、津南町役場3階大会議室。お問い合わせ、十日町税務署個人課税部門、電話 756-6001。 6. 一人で悩まず、まず相談を。弁護士による無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、12月11日月曜日までに申し込みください。定員に達し次第、締め切りとなります。日時、12月13日水曜日。午後1時30分から3時。会場、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など、お申し込み先、役場、税務町民課町民班、 電話 765-3113 7. 新潟県商工会連合会無料法律相談。商工会では商工業者を中心に広く県民を対象として弁護士による個別の法律相談会を開催しています。相談は予約制で、秘密は固く守られます。日時、12月12日火曜日、午前10時から正午。なお、相談時間は1件あたり30分程度になります。会場、津南町商工会、津南町下船戸邸2920番地。お申し込み先、予約制、津南町商工会、電話 765-2301、 お問い合わせ、新潟県商工会連合会長岡支所、電話 0258-21-0688。 8. 人権週間と特設人権相談。12月4日月曜日から10日日曜日は人権週間です。この機会に人権について考えてみませんか。人権擁護委員協議会と法務局では、みんなで気づこう、人権の世紀、考えよう、相手の気持ち、未来へつなげよう、違いを認め合う心を目標として人権を守る活動をしています。この週間に特設人権相談所を開きます。どんな小さな悩みでも一緒に考えますので、お気軽にご利用ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。日時及び会場、12月4日月曜日、午前10時から正午まで、十日町市上野コミュニティセンター、十日町市松台、十日町市社会福祉協議会松台支所。12月5日火曜日、時間午後1時から3時まで、十日町市中条公民館。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 752-2575。 9. 平成29年第2回津南北野勝塾、今年度第2回目の津南北野勝塾を開講します。今回は北野勝塾長、及川菊夫副塾長、ほかメインゲストとして湘南東部総合病院院長の市田隆文先生をお迎えして、医者のお話やお酒と肝臓のお話をいただく予定です。町内外どなたでも入場できますので、ぜひお越しください。日時及び会場、12月8日金曜日、午後2時から足ヶ崎小学校、北野キッズ塾、医者になって40年、楽しいよ。午後5時30分から、留学後温泉、北野勝塾、お酒は飲んだ方が長生きできる。その他、講演終了後、留学後温泉において講師の方々と懇親会を行います。会費3000円。懇親会に参加を希望される方は、12月7日木曜日までに留学後温泉、龍神の館、電話765-5888にお申し込みください。 10から11ページ。事業主の皆様へ。従業員の個人住民税は特別徴収して納めましょう。
給与所得者の個人住民税は特別徴収、転引きすることが法律等で義務付けられています。
パート、アルバイトや非常勤職員でも特別徴収しなければなりません。図、特別徴収の方法による納税の仕組み。図の説明、左に給与所得者、
括弧納税義務者、
中央に給与支払い者、
括弧特別徴収義務者、
右に市町村、
括弧税額計算
の位置に3社の名称があり、3社間には番号のついた矢印と項目が示されています。1、給与支払い報告書の提出。
1月31日までは、
給与支払い者から市町村へ矢印。2、退職者等の報告。
4月15日までは、
給与支払い者から市町村へ。3、特別徴収税額の通知。
5月中旬までは、市町村から給与支払い者へ。
4、特別徴収税額の通知。
5月31日までは、
給与支払い者から給与所得者へ。5、個人住民税の徴収。6月から翌年5月まで、毎月の
給与支給日は、
給与所得者から給与支払い者へ。6、個人住民税の納入。
翌月10日までは、
市町村から給与支払い者へ。
なお、納期の特例の承認制度あり。
1、給与支払い報告書の提出や、2、退職者等の報告には、電子申告、LTAX もご利用いただけます。図、終わり。給与支払い報告書の提出や、退職者等の届出に、電子申告、LTAX をご利用いただくと、従業員の住所地、市町村ごとに振り分けて、提出等する必要がなくなります。LTAX の詳細については、次のホームページを参照してください。http://www.eltax.jp/。個人住民税の特別徴収。Q&A。 Q1。 個人住民税の特別徴収とはどんな制度ですか？ A1。 所得税の源泉徴収制度と同様に、事業主、
給与支払い者
が毎月従業員、
給与所得者
に支払う給与から個人住民税、市町村民税や県民税を徴収、
転引き
し、納税義務者である従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。地方税法等により、事業主には特別徴収する義務があります。地方税法第321条の4、および、各市町村の条例。Q2、特別徴収に切り替えると事務手続きの負担が大きくなりませんか？ A2、個人住民税は給与支払い報告書等に基づいて、従業員の住所地の市町村が税額を計算し、従業員ごとの額をお知らせします。 事業主はその税額を毎月の給与から徴収、転引きし、翌月10日までに市町村へ納めていただきます。所得税のように、事業主自ら税額を計算することや、年末調整をする手間はかかりません。また、ボーナス時の徴収はありません。なお、従業員に異動、退職、転勤があったときには、特別徴収にかかる
異動届出書を、
翌月10日までに従業員の住所地の市町村に提出していただく必要があります。なお、さらに従業員が常時10人未満の事業主には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があり、事務を軽減することができます。納期の特例の承認。9.3. どのような事業主が特別徴収を行うのですか。A.3. 所得税の源泉徴収を行う事業主のうち、前年中に給与の支払いを受けた従業員に、4月1日の現況において、給与の支払いを行う事業主です。9.4. パートやアルバイトであっても、全員特別徴収をする必要がありますか。A.4. 特別な場合を除き、パート、アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収をしていただく必要があります。特別な場合の例、給与所得者のうち、支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けているもの、外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船することとなるため、官報として不定期にその給与の支払いを受けているもの。9.5. 特別徴収をしない場合、罰則の適用はありますか。A.5. 地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務のある事業主は、給与の支払いをする際に、個人住民税を徴収し、納期限内に市町村に納入する義務があります。このため、特別徴収をしない場合においては、地方税法第324条において、10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金刑が設けられています。お問い合わせ、津南町役場、税務町民課、税務班、電話 025-765-3113。
12ページから13ページ、津南町角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1、地域に安心を。災害時応援協定締結式。10月27日、津南町役場。10月27日、津南町は災害時の応援協定を2つ締結しました。1つ目は、災害時における臨時災害放送局開設運用の支援に関する協定です。災害時にFM ラジオ等のコミュニティ放送を活用し、住民への情報提供をするための臨災局の運用や開設、地域に密着した災害関連情報の放送をしていただきます。二つ目は、津南町の安全・安心まちづくりに関する連携協定です。防災訓練への参画や、普段の業務の中で関わる町の高齢者や子ども、障害者の見守り活動を行っていただきます。また、防災意識を高めるために、子どもたちへ防災教育にも力を入れていく予定です。
写真2枚。1、株式会社 FM 十日町代表取締役の村山正文氏と上村町長。2、損保ジャパン日本興和株式会社の大磯貴夫氏と上村町長。写真終わり。ニュース2、地域貢献を目指して寄付を募る。10月27日、町長室。今年も寄付金を地域に役立ててほしいと、町長のところへ訪れた日本生命津南営業部の皆さん。大割野で行われる彼岸市で、バザーに出店する商品を顧客から提供してもらい、売り上げた収益金を津南町へ寄付いただきました。津南町の他に、旧中里村、栄村にも送った寄付金は、計8万5000円になりました。年々寄付額は減ってきているが、津南営業部独自の活動のため、今後も続けて貢献していきたい、と津南営業部の原部長は語りました。写真、日本生命津南営業部の皆さんが上村町長を訪問。写真終わり。ニュース3、僕は家族の消防士。11月5日、十日町地域消防本部。小学生防火標語表彰式が十日町地域消防本部で行われ、津南小学校4年生の藤野木智さん優秀賞と桑原聡太さん最優秀賞の作品が見事選ばれました。これまでは十日町市の川西地区、松台地区、松の山地区だけで行っていた事業でしたが、今年度から初めて津南町、十日町市のすべての学校で行うこととなりました。今回は4年生を中心に募集をし、全体の9割にあたる427人の作品が集まりました。最終的に3作品が選ばれ、最優秀賞の作品は、館内全域に短冊となって配布されます。写真、花壇左が藤野木智さん、花壇中央が桑原聡太さん。写真の説明、受賞した3人が椅子に座り、額に入った表彰状を正面に向けています。後ろには消防署の制服姿の3人の男性が立っています。写真終わり。ニュース4、老人給食サービス、緑地褒章を受賞。11月2日、秋の褒章。平成29年秋の褒章で、津南町老人給食ボランティアグループが緑地褒章を受賞しました。一人暮らしの高齢者を中心に、休むことなく、毎週月木曜日に給食を配達して30年余り。今なお、約100人の調理ボランティアと、約70人の配食ボランティアで活動を続けています。給食日になると、13時から調理を始め、約2時間半でお弁当を作ります。その手際はまさにプロ。細かく献立をチェックし、手際よく調理をします。また、16時になると、配食担当が集まり、各地区へ向かいます。出来たてのお弁当が各家庭へ届きます。写真3枚。1、おかずの色によって配置を考え、食べる人への思いやりが感じられます。2、ひとときも休むことなく、80食分のお弁当を作ります。3、給食を届けに行くと世間話に花が咲きます。写真終わり。大勢の人から参加してもらいたい。楽しく活動することが大切。老人給食ボランティアグループ会長、福原照夫さん。ボランティアを始めた当初はいくつかの苦労がありました。特に調理環境です。何度も改善を重ね、様々な補助や応援をいただき、環境と機材を揃えました。また、参加人数も、当初は調理が十数人、 配送も少なかったのですが、今では調理はグループ編成をし、配送は役場職員、民生委員の方から積極的に参加してもらっています。このボランティアの一つの特徴です。義務としてやるのではなく、自分たちの楽しみとしてやっています。楽しく調理ができる。楽しく調理できれば仕事も早いし、きれいに作ってくれます。配送は、ただお弁当を届けるのではなく、高齢者の見守りや話し相手になる大事な役割があります。届けに行けば、ちょっとした会話でついつい盛り上がったり、どれも重要な要素です。今後は、大勢の人から参加してもらいたいです。楽しく調理、配送ができて、楽しく活動できることが大切です。そんなみんなの思いが、今回の受賞にもつながりました。14ページ、油断大敵、その場から離れないで、うっかり灯油漏れにご注意を。こんな経験はありませんか？ホームタンクから灯油を小分けしている際に電話が鳴ったり、寒いので屋内に入ったりと、ホームタンクのバルブを開けたまま、その場を離れてしまったことはありませんか？溢れた灯油は、家の敷地から側溝を伝って、最終的に河川に流れ込むと、水道の断水、環境悪化、農業や漁業への被害を引き起こす場合があります。処理にかかった経費は、原因者の負担となります。油漏れ事故を防ぐための心がけ、小分け中はその場を離れない、バルブをしっかり閉めたことを確認する、積雪や除雪で配管を傷めないよう注意する。こんな対策も有効です。ホームタンクに防油堤を設置し、防油堤の中で小分けをする。ホームタンクに自動停止する給油器具を取り付ける。町では自動停止機能付き給油装置の購入費補助を行っています。対象事業、自動停止機能付き給油装置の設置、ホームタンクに取り付け、ポリ容器等への小分け時に満タンになると自動停止する装置。対象者、町内に住所がある満65歳以上の世帯員のみで構成される世帯の世帯主。補助金の額、購入費の3分の1、1000円未満切り捨てで4000円を限度とする。申請の手続き、税務町民課に電話等で連絡を取り、補助申請の手続きをしてから、販売店と購入の相談をしてください。なお、詳しくは税務町民課町民班までお問い合わせください。油を漏らしてしまったら、1、慌てずに原因を見つけ、漏れを完全に止める。2、漏れた油は、古布、新聞紙などできれいに拭き取る。3、消防署、役場、灯油販売店等に連絡する。連絡先、ホームタンクから灯油が漏れた場合、灯油を購入した販売店へご相談ください。水路や河川に油が入った場合、発見した場合、十日町地域消防本部南分署、電話765-2480、役場税務町民課、電話765-3113、南魚沼地域振興局環境センター、電話025-772-8154。イラストの説明。ホームタンクから灯油を小分けしています。小分けしているポリタンクからは灯油があふれ、タンクの後ろでは男の人と女の人が慌てています。漏れた灯油は流れ出し、その先では2匹の魚が泡を吹いています。イラスト終わり。写真の説明。ホームタンクに取り付けられた自動停止器具の使用例です。ホームタンクに接続されている自動停止装置のついたホースが小分け用のポリタンクに差し込まれています。写真終わり。
15ページ、 町立病院運営審議会だより。病院運営審議会の第7回、第8回について次の通りお知らせをいたします。第7回病院運営審議会。日時、平成29年9月28日木曜日。場所、津南病院。議題1、院外薬局のシミュレーション考察について。平成28年度の実績に基づいて、仮に院外薬局にした場合、経営的にどうなるか、また住民サービスの課題は何か等について検討を行いました。総論として、院内薬局よりも院外薬局の方が経営改善を図れるという意見が大勢を占めました。また、いくつかの疑問点も出たため、さらに精査して次回以降報告することとなりました。議題2、3階空き施設、療養病棟の提案について、第7期介護保険計画と今後の町の介護保険サービスの需要動向を見据え、国が療養病棟の転換施設として打ち出した介護医療院と通所リハビリの拡充について検討を行いました。議題3、診療体制の見直しについて、前回第6回に引き続き、入院外来の診療科のあり方について検討を行っていますが、意見の集約がなかなか進まないので、全国の自治体病院の運営を行っている全国組織の地域医療振興協会から病院のあり方についてお話を聞くことにしました。第8回病院運営審議会。日時、平成29年10月20日金曜日。場所、津南病院。議題1、津南病院の現状、医療を取り巻く状況を見た今後の津南病院、町の医療のあり方について、講話。地域医療振興協会の担当者から、全国の自治体病院で経営困難に陥っている病院を再建した類似事例を紹介いただきました。設備投資や診療内容を充実拡大して打開するよりは、老健など介護施設とセットで縮小均衡を図ることが基本です。しかし、津南町の場合は介護施設が非常に充実しており、この手法が使いにくく難しい事例です。また、地域医療構想を中心とした今後の医療を取り巻く状況の変化に、的確に対応した方が良い等の話もありました。議題2、前回の院外薬局の指摘事項等について、入院病棟における薬剤師の主技量、注射薬剤量に対する公衆衛生予防活動収益の実績について説明がありました。議題3、在院日数90日超え状況と、町の高齢者施設状況等について、総看護師長から90日超えの患者が少なくなっていること、今後通所リハビリの取り組みの必要性や要介護2以下のサービス低下が懸念されることなどが説明されました。地域おこし協力隊だより、苗場山の頂上付近もすっかり白くなり、そろそろ里に雪が降りてきそうな気配です。今年はとにかく雨の日が多く、タイミング悪く台風が接近したり、稲も乾かず田んぼの水はけも悪く、稲刈りが落ち着いたのは11月に入ってからでした。農業はお天気次第という言葉がありますが、身をもって体験したように思います。津南町に住んで7ヶ月が経ち、お茶飲みや地域の行事に参加し、集落の方々と交流して、私の中で新しい気持ちが生まれてきました。それは、この地域にある知恵、技術を守りたい、受け継ぎたいという気持ちです。集落の方々が以前に行っていたこと、現在日常的に行っていること、私に聞かせてくれる昔話が、とても価値のあることではないかと思うようになりました。少し例を挙げるとするなら、わら細工作りや蕎麦作りがあります。ほぼ人間の手作業によって行われ、 時間や手間がかかり、生産性は良いわけではありませんが、現代にも通用する、もしくは現代のものよりも質は高いと思うのです。どれくらいの人がその価値を認めてくれるかどうかはわかりませんし、全くお金にならないこと、とても労力が必要なことかもしれません。ですが、高齢者が多い地域の中で、守る人、受け継ぐ人がいなければ、その知恵、技術は消えてしまいます。技術が発達していく中で、すでに失われてしまったものもいくつかあるかもしれません。消えてしまうことはとても簡単で、消えてしまった後に取り戻そうと思っても簡単ではありません。インターネット上で手に入れることは可能かもしれませんが、地域に根ざした知恵、技術を得るには、地域の暮らしの中で体得するしかないと思います。なんだか真面目な堅苦しい文章になってしまいましたが、消える、そんな悲しいことにはしたくないです。秋山郷地区、石田。写真の説明。わら細工の、美濃、すっぽん、すっぺなどが並べられています。写真、終わり。16ページ。はい、保健師です。今月は上倉由美子保健師。いち早く知らせる勇気、つなぐ声。子育ては常に楽しいことばかりでなく、辛くて大変なこともあります。子育てのストレスが、時に子供への虐待の引き金となっていることも指摘されています。本来子供を守るべき保護者、親や親に代わる養育者が、子供の身体や心を傷つけることを児童虐待と言います。保護者にとってはしつけのつもりでも、子供にとって有害ならば虐待になります。虐待はどのような理由であっても正当化されるものではありません。これってしつけ？虐待？しつけとは、基本的な生活習慣や社会のルール、マナーなどを身につけるよう働きかけることです。これは子供の発達や理解度に配慮しながら行っていくもので、暴力などで従わせて行うものではありません。体罰の正当化。暴力は歯止めが効かなくなってエスカレートする危険があります。また、取り返しのつかない事故を引き起こすこともあります。言葉の暴力。言葉による脅しは恐怖感を植え付け、同時に子供の自尊心を奪ったり、周りの人への信頼感が育めなくなってしまいます。発達を無視した無理な要求。子供の成長や発達にとって好ましくない養育環境です。イライラせず子育てするには、子育ては楽しみにしていたことだったはずなのに、いざ子供と向き合い、子育てに追われる毎日の中で、あるいは仕事との両立でイライラを募らせ、こんなはずじゃなかったのにと落ち込むこともあるかもしれません。周りの人に上手に頼ったり、家事を頑張りすぎず、時には周りの人や一時保育などを利用して預けて、子供と離れる時間を作りましょう。子育てに悩んだ時は、一人で抱え込まず、周囲の人に相談してください。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。子供や保護者のこんなサインを見落としていませんか？子供について、いつも子供の泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣類や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。表情が乏しい、活気がない。夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者について。地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の養育に関して拒否的、無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。児童相談所全国共通3桁ダイヤル。電話 189-1188。 いち早く。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。あなたの一本のお電話で救われる子供がいます。虐待を受けたと思われる子供がいたら、ご自身が出産や子育てに悩んでいたら、子育てに悩む親がいたら、連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。17ページ、健康づくりアラカルト。うちのバタン、保木沢藤の木涼子さん。バタン、これはうちでの清ばちゃんの呼び方です。ひ孫たちが2歳の頃、ばあちゃんと言えず、バタンと言っていたのが、今でもそのまま家族での呼び方になっています。祖母は今年5月で満100歳を迎えました。週2回デイサービスにお世話になってはいますが、身の回りのことはほとんど自分で決め行っています。長生きの秘訣。祖母の長生きの秘訣は、口と手を動かすこと。昔の話をすることと、手悪さをすることかなと思います。昔の自分の苦労話を話し出すと止まれません。自分の子供の頃の話から、嫁に来てからの話など、今でも覚えていてよく話を聞かせてくれます。夫が戦争によって亡くなってからはとても苦労したようです。80歳後半くらいから畑仕事を若手に任せ、隠居してからは手荒さをいろいろと始めました。広告用紙を折って小さいパーツをいくつも作り、それを組み合わせて鶴や宝船などをたくさん作っていました。その他にも刺繍、編みぐるみ、千羽鶴、編み物などたくさん作りました。最近は目が悪くなってきたこともあり、ものづくりはやめ、塗り絵に没頭しています。やり始めると1時間は集中して塗り続けているため、1年間で10冊以上は塗っていると思います。根気強いなぁといつも感じています。楽しく穏やかに過ごしてほしい。祖母は体も丈夫で、近年は大病もせず、家族に風邪ひきがいても、祖母だけはいつも元気です。我が強く、意志が強いところもあります。そんなところも長生きできていることなのかなと思います。そんな祖母ですが、若い頃苦労してきた分、余生を楽しく穏やかに過ごしていってもらえればと思っています。祝110、9月18日敬老式が行われました。今年度100歳を迎えられた3人の方が元気に出席くださいました。写真が3枚あります。1、滝沢義正さん。大正7年2月1日生まれ。2、藤の木清さん。大正6年5月7日生まれ、孫の涼子さんと。3、島田春江さん、大正6年4月17日生まれ。写真の説明。3枚とも、敬老式での百寿の記念品を受け取る3人の表情をアップで捉えた写真です。3人とも喜びの表情を見せています。写真、終わり。いつまでもお元気でいてくださいね。
18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、11月、下月。だるまちゃん生誕50周年。加古さとしさんの絵本、だるまちゃんと天狗ちゃんが刊行されて、今年で50年になります。主人公のだるまちゃんは、大きな丸い目に太い眉毛と、立派なひげのある赤いだるまの子供のことで、子供の頃にだるまちゃんの絵本を読んだ経験がある人も多いのではないでしょうか。このシリーズでは、だるまちゃんがお友達の天狗ちゃんや雷ちゃんなどと一緒に知恵を絞って楽しく生きていく姿が描かれています。作者の加古さんによると、子供の賢く生きる力を育てたい、自分自身で考える力を養ってほしい
との思いを込めて作ったそうです。ちなみに登場人物はすべて全国各地の伝統玩具がモチーフになっていますので、改めて読み返してみるのも楽しいかもしれません。10月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説、かくしごと、すみの夜、ちょ。ランニングワイルド、堂場俊一、ちょ。アナログ、ビートたけし、ちょ。ことの葉の庭、新海誠原作。自然科学、痛み鎮痛の仕組み。図解、身近にあふれる科学が3時間でわかる本。疲れない脳の作り方。児童書、メアリと魔女の花、メアリー・スチュワート原作。おしり探偵、遺跡からの SOS、トロル作。不思議駄菓子屋銭天堂7、広島玲子作。お静かに父が昼寝しております。もたいなつう編訳。絵本、のんたんの誕生日。北極熊と南極のペンギン。怒らせるくん。恐怖のお化け人参。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時。土日祝日、8時30分から17時。休館日、11月27日月曜日、12月25日月曜日。今月の一冊、言葉や一、言葉こと言霊の秘密。久美恵美里作、朝日学生新聞社。小学5年生の A 子のおばあちゃんの仕事は、言葉を口にする勇気と言葉を口にしない勇気を提供するお店、言葉屋だった。A 子は言葉職人の見習いとしておばあちゃんの工房に入門するが、11月の新着図書、一部掲載。大人の本、主教、女、母木義法政、女、新潮社。ミステリークロック、岸優介、著、角川。白いクオン、浅野梨沙子、著、東京草原社。琥珀の夢、著、小説、鳥居慎二郎。伊集院静香、著、集英社。カシス川、小木野杏奈、著、文芸春秋。武士町村、紺野瓶、著、集英社。砂上、桜木志乃、著、角川。オブリビオン、東田純子、著、公文社。子供の本、あれあれだあれ、中川博隆、文、光の国。こねて伸ばして、吉武信介、作、ブロンズ新社。ご飯の匂い、中川博隆、文、おむすび社。街角には物語が、高戸の宝庫、作、改正社。ペンリレー、使命に生きる。熱俊之さんから、桑原文子さん、秋成。紹介する本、心さえ負けなければ大丈夫。小田百合子、著、大鳥書院。ペンリレーの話をもらったとき、私は一冊の本を読んでいました。それがこの本です。友人に送ろうと思い、まず自分が読もうと読み始めたものでした。私は迷わず紹介するのはこの本と決めました。この本には病気を使命に変え、懸命に、しかも颯爽と、さらに潔く生き抜いている著者の半生が綴られています。本のタイトルである、心さえ負けなければ大丈夫。そこに至るまでには、私たちの想像をはるかに超える絶望と不安、そして葛藤があったことでしょう。人は長い人生、いくつもの試練に立ち向かわなければならない時が来るかもしれません。 この本を読んで、これからの人生において、どんな試練に遭おうとも、決して諦めず、希望を持ち、前を向いて歩いていこうとの勇気をもらいました。心さえ負けなければ大丈夫。この本が皆さんの人生における希望の一書となればとの思いで紹介させていただきます。次は元気ママの和久井弘子さんです。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、小春日に今年最後の好天と思い家族の布団干し折り。小春日に今年最後の好天と思い家族の布団干し折り。石橋とし子。低温の続きて苗の伸び弱く、緑の色の出ぬを見て立つ。低温の続きて苗の伸び弱く、緑の色の出ぬを見て立つ。山本浩一。快晴の朝、庭草に初霜は、まばゆき白さの際立ちて見ゆ。快晴の朝、庭草に初霜は、まばゆき白さの際立ちて見ゆ。津畑恵子。実り穂に、羽を休ます気の蝶の、姿をしばし見失いたり。実り穂に羽を休ます木の蝶の姿をしばし見失いたり。貝沢恵子。この町の脳に生きんと移り住む若き夫婦の笑顔の嬉し。この町の脳に生きんと移り住む若き夫婦の笑顔の嬉し。関谷育子。葉の落ちし枝に残れる柿の実の赤き色さゆ秋晴れの空に。葉の落ちし枝に残れる柿の実の赤き色さゆ秋晴れの空に。恩田久美子。乾きたる土に汗しみ色こきを芋掘りの手を休めてみいる。乾きたる土に汗しみ色こきを芋掘りの手を休めてみいる。丸山直子。秋山郷より流れくる渓流の濁らぬままに大河に入りゆく。秋山郷より流れくる渓流の濁らぬままに大河に入りゆく。小野寺常世。青き闇に垂れて開ける薄紅の下がり花の絵に深く光るる。砂丘市の表紙へ。青き闇に垂れて開ける薄紅の下がり花の絵に深く光るる。高橋春江。欲のある我が性はまだ大丈夫。内職の針緩まず動く。欲のある我が性はまだ大丈夫。内職の針緩まず動く。内山菊。両誘う花瓶に変えて鳴る子蘭。日光キスゲ六本を刺す。両誘う花瓶に変えて鳴る子蘭。日光キスゲ六本を刺す。尾身初江。80歳になりたる我は陶器碑を思い返して懐かしみおり。80歳になりたる我は陶器碑を思い返して懐かしみおり。滝沢勝恵。孫たちの身長を測りし柱の前、今は孫らが私を測る。孫たちの身長を測りし柱の前、今は孫らが私を測る。風巻京子。ふらつきを防ぐため指す体操の椅子より垂直に手指を伸ばせり。NHK テレビ。ふらつきを防ぐため指す体操の椅子より垂直に手指を伸ばせり。鈴木彩子。岩壁に手を触れ見るに湿り帯、ややぬくみあり呼吸するごと。 岩壁に手を触れ見るに湿り呼び、ややぬくみあり呼吸するごと。萩原光之。調整学園。暇を見て友を訪ねて行きやれば、満面に笑み浮かべ喜ぶ。暇を見て友を訪ねて行きやれば、満面に笑み浮かべ喜ぶ。富澤君。通勤のオーライトダエ紅葉の柳波の彼方トリカブトさん白し。通勤のオーライトダエ紅葉の柳波の彼方トリカブトさん白し。島田雅之。個人、保育園訪ねにぎやか歌踊り、こら愛らしく施設人 M、上郷。保育園訪ねにぎやか歌踊り、こら愛らしく施設人 M、グループホームひまわり清水貞子。俳句、岩菅俳句会、10月。ほのとあるマスの香りや荒走り、ほのとあるマスの香りや荒走り、ふさよし。うそざむや更衣室より検査室、うそざむや更衣室より検査室、ちねお。絵心を誘う空なり赤とんぼ、絵心を誘う空なり赤とんぼ、見え。信濃川曲がれるなりに鳥渡る、信濃川曲がれるなりに鳥渡る、都州。話すすきいつも会う人名も知らず、話すすきいつも会う人名も知らず、レイコ。馬越えて長きたてがみ好かれおり、馬越えて長きたてがみ好かれおり、当選。コスモスの咲き乱れたる人をかな、コスモスの咲き乱れたる人をかな、よしじ。新米の一粒ずつの光かな、新米の一粒ずつの光かな、としこ。借りた道また会ったねと散歩の子、借りた道また会ったねと散歩の子、ひさこ。あざ七段嘆しころふと思い出し、あざ七段嘆しころふと思い出し、さだ。白菊の倒れてもなお香りけり、白菊の倒れてもなお香りけり、たえ。20ページ国宝だより。先月号の生き生き大好きコーナーに掲載された町の検診結果年代別10月速報値はご覧になりましたか？今、若い人を中心に広がりつつある病気、生活習慣病の原因は塩分や糖分の摂りすぎにあると言われています。美味しいものこそ注意しなければいけません。ついついラーメンの汁を飲んでしまったり、甘いものに目がなかったりしませんか？検診結果を生活習慣改善に生かそう。発症すれば高い死亡率、亡くならなくても寝たきり、半身不随、失明などを引き起こす心臓疾患、脳卒中、糖尿病などの恐ろしい生活習慣病は、自覚症状がないまま、ある日その日がやってきます。エネルギー、食塩、脂肪などの過剰摂取などの不適切な食生活や喫煙、過度の飲酒、運動不足、ストレスなど不健康な生活習慣を続けていると、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の川を下り始め、最後には生活習慣病の滝を転げ落ちてしまいます。病気の早期発見、治療から、生活習慣病の予防解消へ。生活習慣病の発症にはメタボリックシンドロームが深く関わっていると言われています。特定健診は これまでの病気の早期発見、治療を目的とした検診と違い、生活習慣病の予防や解消を目的としています。受けっぱなし厳禁、検診結果を確認しましょう。皆さんは検診を受けたということだけで満足していませんか？検診を受けてもその結果を放っておいては意味がありません。検診の結果をよく確認し、生活習慣の改善や病気の予防に役立てましょう。何より自分で生活習慣を改善しようとすることが大切です。健康づくりをサポート、特定保健指導。検診の結果に基づき、生活習慣の改善が必要な人に対して、保健師、管理栄養士が保健指導を行います。対象者には、特定保健指導。検診を受けた人が自分の健康状態を把握し、生活習慣を改善していけるように、保健師、管理栄養士が支援します。特定保健指導では、特定検診の結果から、メタボリックシンドロームの判定基準を超えているかどうかで、対象者を動機づけ支援と積極的支援に分け、それぞれに合わせた保健指導を行います。その他の保健指導、メタボリックシンドローム以外にも、津南町に多い高血圧に着目した保健指導も行っています。受診勧奨を行う場合があります。検診結果から医療機関への受診勧奨及び治療が必要とされた人には受診勧奨を行います。自覚症状がなくても発症直前の場合もあります。受診勧奨を受けたら自己判断をせずに必ず病院を受診しましょう。ちょっと高めの人ほど気をつけて。検診で異常が見つからなかったけれど、数値がちょっと高めだったという人は要注意です。数値は各年の数値を比較してみることが大切です。ちょっと高め、以前より数値が上がったという人は、危険信号が灯り始めています。保健指導の対象にならなかった人でも、気になることがあるときは、医師や保健師に相談しましょう。安心して国保を使い続けるために。医療費の増加は、皆さんの家計だけでなく、国保の運営にも大きな影響を与えます。皆さんのより良い生活習慣が、健康的な生活を送ることにつながり、増え続ける医療費を抑制することができます。これからも安心して国保を使い続けるためにも、検診や保健指導を活用していきましょう。お問い合わせ、福祉保健課保健班健康班、電話 765-3114、
21ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。津南オールピープル NPO 法人タップ。冬の食卓にもってこい。一緒に作るキムチ漬け教室。キムチを作って食べたいな。でも一人で作るにはちょっと。という方、一緒に作って冬の食卓を楽しみませんか？今回は、もう少し作り置きしておきたい方のために白菜漬け2個にチャレンジします。1個でも可能です。その場合割引いたします。当日はキムチ漬けと合わせてキムチを使ったその他の料理も講師から教えていただきます。初めての方、また何度も参加されている方、どなたでも結構です。皆さんで楽しくキムチを漬けましょう。日時、12月2日土曜日、午後1時30分から4時30分。会場、津南町総合センター。参加料、1500円。会員割引あり。申し込み締め切り、11月27日月曜日、 ただし先着15名になり次第締め切ります。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、ビニール手袋、大根1本、長ネギ3本、塩漬けした白菜2個、もしくは1個、その他、申し込みをされた方に白菜の漬け方をお渡しいたします。写真、写真の説明、4、5人の人が大きなボウルに、それぞれがキムチ漬けをしています。その様子を見ている人もいます。写真終わり。大人のちょっと贅沢なクリアキャンドル作り教室。毎年タップが主催する子ども向けのクリスマスパーティーではクリアキャンドル作りが人気となっています。そんな中、大人も自分の時間を作ってじっくりキャンドルを作ってみたいという声が多く聞かれました。そこで今回は大人の方を対象にクリアキャンドル教室を行います。かわいいパーツを使ってオリジナルキャンドルを作ってみませんか。お部屋や玄関に飾るとクリスマス気分も高まります。ぜひお友達を誘ってご参加ください。日時、12月8日金曜日午後7時から9時、会場津南町総合センター。参加料会員1300円、非会員1600円、定員20名、申し込み締め切り、12月4日月曜日。写真、写真の説明、サンタクロースを図柄にしたクリアキャンドルです。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。津南石造物散歩246、つまり石仏の会、分析桑原和井、動物崇拝の馬頭観音菩薩、神霊としての姿をしていると考えられ、崇拝の対象とされる動物がいます。濃厚に結びついた蛇、狐、馬、牛など、人間に害を与えるネズミ、人間につく蛇、狐、タヌキなど創造の動物として獅子、竜、麒麟、バクなどがいます。蛇と人間の関わり合いは深く、古代から世界の各民族は蛇を無視することはできなかったと言われます。吉野博子著、狐の本の中に、中国の天地開闢の創世神は蛇で、この蛇の夫婦神は洪水を逃れ天の裂け目を繕って平和をもたらし、子孫を残して栄え、人間の祖となったという説話を載せています。昔は人間の生活に深い関わりを持つ動物というと、馬が第一番目に上がるほど、馬は日々の暮らしの中では欠くことができません。中深見集落にある保存民家に馬屋があることからも、農家では農作業などの力仕事に非常に役立ちます。山間地では、馬が荷物を運んだり、孫が馬の背に人を乗せて運んだりというように、馬は重要な交通手段でもあり、生活の重要な働き手でした。ですから、馬を家族同様に扱うのは自然のことでした。このように家族の一員でもあった、馬の無病息災を祈願したり、亡くなった馬の冥福を祈るために像を作ったり、感謝の気持ちを込めて供養塔を建立したことは馬への崇拝の表れでしょう。観音菩薩というと柔和な僧をしているのが普通ですが、馬頭観音菩薩は馬の柔和さとは全く反対な憤怒の造用で刻されています。旅行仲間と京都の寺巡りで出会った馬頭観音菩薩は、頭上に馬の首を置き、顔には鋭い三つの目、火炎を放つという口、二本の牙、獅子のたてがみのような頭髪など、怒りの表情をしていました。顔は三つあり、腕は六本ありました。この造形は、手ごわい煩悩を駆逐するためには、優しい慈悲の表情では、娑婆の生きとし生きるものすべてを救うことができないという信念から、 糞の行で三面六臂の姿をしているのだそうです。造用にはいろいろな意味があるのですね。全国には一面二匹から三面八匹までの馬頭観音菩薩が建立されています。津南町には134体の馬頭観音の建立があります。重要な働き手であった馬の無病息災祈願や愛馬の冥福を祈るために道端の守護神として馬頭観音菩薩が祀られています。写真、馬頭観音菩薩、津南町小下がり。写真終わり。22ページ、病院祭時期。インフルエンザ対策をしましょう。総看護師長、笠巻真理子。インフルエンザを予防する方法は、主に3つ挙げられます。1、インフルエンザの予防接種。2、インフルエンザウイルスに対する対策。3、自分自身の免疫力の向上。予防接種をすることで、発症の予防と、発症した場合の重篤化の防止ができます。また、ウイルス対策としては、体内の侵入を防ぎ、感染リスクを減らしましょう。例えば、うがい、手洗い、マスクの着用、部屋を 50-60% の湿度に保つ、人混みを避ける、手や顔をなるべく触らないなど注意することが大事です。免疫力を高めるために、栄養素をバランスよく摂取しましょう。特にタンパク質とビタミンは大事です。そして、睡眠をしっかりとって、疲れやストレスを残さないことが大事です。もしもインフルエンザの症状が出た場合は、自己判断せず医師の判断を受け、正しい対応をしてもらいましょう。年金コーナー。国民年金保険料の納付が免除や猶予される制度があります。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除や猶予される制度があります。全額納付した場合に比べ、将来受け取れる年金額が減りますが、同じ期間未納だった場合とは、年金額や受給資格の審査などで大きな差が出ます。免除や猶予された期間については、10年以内ならば納付して満額に近づける追納制度もあります。免除申請できる期間は、未来、申請の翌年6月まで、過去、申請の2年1ヶ月前までとなります。保険料を納め忘れの状態で、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなる場合があります。失業等によって保険料を納付することが経済的に困難になったものの、免除申請を忘れていたために、未納期間のある方は一度、下記お問い合わせにご相談ください。毎年11月は年金月間、11月30日は年金の日です。日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を年金月間と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及啓発活動を行います。主な活動としては、次のようなものがあります。年金相談の窓口として、全国各地で出張年金相談の開設、大学、高校などの教育機関や事業所等へ出向いての年金セミナーや年金制度説明会の開催など、また11月30日はご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生活設計に思いを巡らせていただく年金の日となっています。ぜひこの機会に年金ネットなどを利用し、ご自身の年金について確認してみましょう。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。 毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略5400日中村千恵子道平4700日板場清辰野口1800日大倉金一小下がり1700日大倉一郎小下がり1500日大倉松井小下がり1400日渡辺秀子正面1300日久保田夏小下がり1100日板場喜恵子辰野口磯部正和割野1000日和久井和子割野400日城沢作義小下がり100日石原和夫大割野滝沢照子赤沢主な運動水中運動ウォーキングラジオ体操ほか議会コーナー実施された行事10月19、20、23、24日住民議会懇談会議会コーナー実施された行事10月19、20、23、24日住民議会懇談会30日、総文福祉常任委員会、産業建設常任委員会。11月2日、県町村自治に関する研修会、新潟市。2日、町村長と町村議長との意見交換会、新潟市。7日、全員協議会。7日、総文福祉常任委員会、産業建設常任委員会、9日、議員勉強会、12日、狭山大茶会、12日、町社会福祉大会、14日、臨時会、14日、全員協議会、14日、総文福祉常任委員会、産業建設常任委員会、15日平成30年度検索要望申し入れ、今後予定されている行事、11月東京都20日地方自治法施行70周年記念式典東京都、21日新潟県町村議会議長会実行運動東京都、22日町村議会議長全国大会東京都、25日国道253号八花峠道路開通式、30日平成30年度検索要望回答会、12月1日一般質問締め切り、5日議会運営委員会、5日全員協議会、13から15日第4回津南町議会定例会。23ページあなたの婚活応援プロジェクト。新潟県では結婚を希望する方の婚活を応援するため、あなたの婚活応援プロジェクトを実施しています。1対1の婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟のほか、市町村、NPO 等が実施する認定イベント、県補助事業者が実施する世話焼きイベントがあります。1対1の婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟。会員登録が必要で、システムへの登録から、お相手とのお引き合わせ等のサポートを新潟出会いサポートセンターで行っています。十日町市に臨時サポートセンターがやってきます。日時平成29年12月2日土曜日午前10時から午後5時。会場クロス店。なお事前予約が必要です。 予約状況の確認、利用、予約等は、ハートマッチ新潟のホームページを検索。認定イベント、市町村、企業、NPO、団体等が主催するイベントです。新潟県が委嘱するイベントアドバイザーが、イベントの企画、運営についてアドバイスを行っており、各イベント主催者は、イベントアドバイザーと連携しながら、趣向を凝らしたイベントを行っています。12月の主なイベント情報、素敵なお家でクリスマスホームパーティー。開催日12月10日日曜日、開催地新潟市、対象年齢24歳から39歳、主催者 NPO 法人新潟婚活応援団、カクーン、世話焼き機能付きイベント、事業者がイベントやセミナー等の出会いの場を提供します。世話焼きとして事業者が配置するコーディネーターが出会いから結婚まで一貫したサポートを行うための相談窓口等を設置し、婚活ってどうすればいいの?とお悩みの方、出会いから結婚までのアドバイスが欲しい方、異性とうまく話せないと悩んでいる方などのご相談を受け付けています。12月の主なイベント情報、クリスマス直前、和風クリスマス、地元の恵みをたっぷり味わう新そば&ビュッフェを話題の ABUZAKA、阿武坂で、開催日12月23日土曜日、開催地十日町市、対象年齢、おおむね35歳以上、主催者、株式会社、トワイリンクス。イベント情報は随時追加されます。詳しくは、あなたの婚活応援プロジェクトを検索。幸せ応援隊から愛を込めて。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー42。カンゴロウの滝。カンゴロウの滝は、布岩山の西側の山間に位置する滝です。この滝は、鳥兜山の第二期の火山活動によって発生した、高山沢火砕流の堆積物によって作られました。この滝へは、栄村御宝木から林道を南に進み、後半は沢登りが必要です。写真、カンゴロウの滝。写真終わり。ジオサイトナンバー43、切明の河原、温泉湧出。切明の河原を掘ると、温泉が湧き出てきます。この温泉は、カルシウムナトリウム、塩化物硫酸塩泉で、およそ54度です。鈴木牧師は、文政11年、1828に当地を訪れ、湯本としてその様子を秋山紀行に描いています。その際牧師は、住人から、この温泉は寛政6年1794に開かれたのだと聞きます。中津川左岸には温泉宿があり、その裏山には薬師様を祀った薬王閣を描いています。現在、その場所は、切明の発電所と導水管となっていて、中津川右岸に温泉宿が建ち、薬王閣も小さな祠として残っています。牧師が訪れてから19年後、弘化4年1847に起きた善光寺地震の際に、山崩れにより川が土砂でせき止められて湖となり、温泉宿も湖底に沈んだという記録があります。翌、嘉永元年1848、ここを訪れた佐久間昭山が工事を指導し、土砂を切り開いて排水したので、地名が湯本から切明になったと言われています。写真、河原を掘って自分だけの露天風呂を満喫できる。写真の説明、河原の露天風呂で入浴しています。 写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。
24ページ、ナジョモン通信、自然素材を使った手作り作品展、会期、平成29年11月25日土曜日から、平成30年1月8日月曜日、入場料無料、冬をテーマに公募で集まった手作り作品を展示します。写真、昨年の作品展の様子、写真の説明、壁と白い箱型の台の上に作品が飾られています。写真終わり。津南学講座開催のお知らせ、受講料無料、会場、ナジョモン研修室、12月2日土曜日、13時30分から15時、変わりゆく身近な津南の自然、講師、涌井泰治、日本自然保護協会会員、12月9日土曜日、13時30分から15時、ムササビ先生が見つけた津南の自然、講師、藤田久志、NHK 文化センター新潟教室講師、12月16日土曜日、13時30分から15時、縄文時代中後期の大集落、十日町のくび遺跡、発掘調査成果から見た縄文人の暮らし、講師、菅沼渡る、十日町市博物館、写真、津南学講座の様子、写真の説明、講師の話を聞く大勢の受講者を後ろから撮った写真です。写真終わり。学校の思い出の品はありませんか？ナジョモンでは、かつて津南町にあった学校や分校の思い出の品を集めています。例えば、学校名が入った記念の湯飲みや手ぬぐい、制服、校章などご寄贈いただけるものがありましたら、ぜひご連絡ください。表、ナジョモンで12月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。2日土曜日、10時から12時、手すき和紙の年賀状作り、800円、低学年以上。3日日曜日、13時から16時、しめ縄作り、800円、中学年以上。9日土曜日、10時から12時、和紙の明かり、1000円、中学年以上。10日日曜日、10時から12時、そば打ち、要予約、800円、中学年以上。16日土曜日、13時30分から15時30分、トントゥー作り、300円、低学年以上。17日日曜日、13時30分から15時30分、手すき和紙の年賀状作り、800円、低学年以上。23日土曜日、13時30分から15時30分、縄文ナイトライト、1000円、高学年以上。24日日曜日、10時から12時、ろうそくのランタン作り、1000円、高学年以上。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。武田美里、終わりの。葉月さん、綾菜さん。涌井陸斗、愛吉。和重さん、綾子さん、島田朝日、宮野原、正樹さん、綾菜さん、城沢さつき、小下がり、啓太さん、綾子さん、末永くお幸せに、結婚、柿崎大輔さん、足ヶ崎、小畑真夏さん、魚沼市、村山周平さん、十二の木、庭野ありささん、十日町市、武田翔太さん、大割の、中田舞沙さん、船山。お悔やみ申し上げます。死亡、清水亭さん、93歳、田中、山田秀夫さん、67歳、小池、 桑原平八郎さん、87歳、反口。福原花さん、97歳、泊まる。中島智之さん、89歳、かりんの里。広報編集室。今月、新潟県が主催する広報研修へ参加してきました。写真の撮り方、広報誌のレイアウトなど、基礎から学ぶのはもちろんのこと、他市町村の広報担当者と交流することができました。やはり一番の収穫は、他市町村の広報担当者との出会いです。今後も意見交換をし、広報誌を参考にさせてもらいながら、広報津南をより良いものにしていきます。船木公平。津南町の人口、11月1日現在、括弧内は前月比、人口9910（-14）、男4802（-13）、女5108（-1）、世帯数3560（-8）、転入12、転出22、出生4、死亡8、婚姻1。発行、津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中宇魚沼郡津南町、大和座下船渡、簿585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ、http://www.town.tsunan.niigata.jp/、電子メール、info@town.tsunan.niigata.jp、編集、総務課総務班。以上で広報津南11月20日号を終わります。